放送ポッドキャスト QR。
まあ石毛さんといえば自主トレの陶芸、
はい、
ろくろ回しのサムエ姿が非常に印象的で、
はい、
未だに記憶に残っている方もたくさんいらっしゃると思います。なぜあの陶芸を自主トレに取り入れていらっしゃったんでしょうか。
野球選手ってシーズンオフやることないんですよ。で、オフにゴルフをやりますけど、
はい、
まあ、これとって遊びですよね。で、趣味が何もないなと思いまして、で、趣味どうしようかなと思ってる時に、先輩の東尾さんに紹介していただいた、
はい、
14代柿右衛門先生ですね。から、政治の中島博先生を紹介していただいて、そういった古典をこう見に行った時間があったんですね。
はい、
なるほどなと思って、まあわけは分かんなかったんですけど、でもなんか器から出る力が感じられるし、これもいいのかなと思ってた時に、
はい、
うちのトレーナーでいた佐藤という人がいるんですけどね。
はい、
で、その佐藤トレーナーの知り合いで岐阜の方で釜場を持って、
はい、
陶芸家がいらっしゃるということで、はい、で、まあそこに行ってみようかって言って、だどうせなら自主トレも兼ねて、
はい、
僕はそれまで大人行ったりやってたんですけどね、自主トレは。
ああ、静岡の方ですか。
はい、はい。で、まあ西部グループの施設だと思うんですから、うんうんうんうん、で、そこを卒業して、じゃあちょっと岐阜の方に行って、しなびた温泉宿に泊まって、田んぼのあぜ道を午前中走ってトレーニングをして、で、午後シャワー浴びて温泉使ってから、寒いに着替えて、そのカババに行って、陶芸作り始めたんですよ。まあ趣味の一環ですよね。
はい、
でもまあ、そこの先生が、非常にまあ人間臭い、いい方だったもんですから、まあだいぶ感化されましてですね。
はい、
うん。それでね、最初この陶芸って簡単にできる、全然ろくろなんか弾けずにですね、その先生から陶芸を、まあろくろを弾く前に菊練り出すって、この土を練る作業から始まりまして。
菊練りっていうんですね。
で、まあ1月ですから岐阜も寒いところだったもんですけどね、はい、この菊練りだけで大汗を流してですね、まず菊練りから始まって土を練ったものを空気を抜いてろくろに乗せていくんですが、
はい、
なかなかろくろに乗したところでこうマンボみたいなの振って中心が取れなくてですね、ろくろ引けないんですよ、
は
あ
は
あ、うん、そのセンターとか中心を取ることを覚えて、
はい、
それでこう指を連れて入れてこう土を持ってって、高く低くしていくんですけど、
はい、
最初はねガチャガチャな器でしてですね、
はい、
うん、でもまあ今でもうちにありますけど、ようこんなもの作ったなって笑い物になるような器ですけど、
はい、
でもまあ愛着があって、うん、でもその作品を見て、その、まあ、安藤先生って言われる方なんですけど、安藤先生は、1年目の作品が一番いいな、つって、何言ってんだ先生、2年目以降の方がろくろうまく弾けて綺麗になってんのにな、って、こっちのよっぽどいいでしょ、つったら、いやいや、そういう2年目以降の作品は、お前の作品が感じられて、そんなものつまらんのじゃ、と。うん。1年目はちょっと不細工もわからんけど、勢いがあるしね、素直さが感じると。うん。器はそういうもんじゃ、って言われましてですね。まあ、わけが分かったような、分からないような。うん。だから、いや、俗にその精神修行とかそんなんじゃなしに、
はい、
ただ趣味の一環として、
はい、
うん。それから面白いですよ。うん、今度は遠征って大阪なんか行くじゃないですか。
はい、
そうするとですね、そんな東洋美術館とかで行くわけですよ、午前中空いてる時間に。
あ、まあ、うん、ちょっと見に行こうかと。
はい。そしたらその美術館長がですね、まあ1時間半から2時間半ですよ。僕に付きっきりで、
はい、
いろいろ教えてくれるわけですよ。
はぁ、
はい、
この陶芸の、
うん、
ものに関してみたいな、
そうなんです。いろいろまあうんちくをね、
はいはいはい、
これは何年の時代でこういったものがあるっていうかね、うん、まあそれはそれで、まあ野球とは全く違ったね世界だと思うんですから、
はい
はい、うん、僕にとってはそれも新鮮だったですよね。
まあ、石毛さんといえばもう陶芸だからというふうに思ってらっしゃるから、うん、もうお好きなんだろうと思ってるから余計にそういうね、こともあったんでしょうか。
相当僕はね作刀を作ったんですよ。
作刀というのは
作品を。
作品のことは作刀って言うんですね。陶芸の世界では。
いやいや、作りましたんですけどね。誰も買ってくれなかったです。先生も、安藤先生も、ひょっとしたら近々、古典くらい開けるかな、って言ってはくれたんですけど。
はい。
まあ、そんな腕前じゃなかったんですけどね。
あ、いやいやいや。
でもまあ。
買おうと思えば買えたんですか、それって。
だって、いっぱいあったもん。
うん、ああ、そうですか。そんなに作られたんですか。
そうそう、作りましたよ。
1年の、その、まあ、1回の自主トレで行って何、個ぐらい、何枚と言えばいいんでしょうか。
どのくらいだろう。70から100くらいは。
一回で70から
100。ただですね。あれも、ろくろを引いて、乾かすことがあるんですよ。乾かしてこないと。はい で、今度は高台といって、その、お茶碗の後ろなんかちょっと高くなってるとこありますよね。
はいはいはい、はい。
あれを削っていくんですよ。それ高台作りって言うんですけど、はい。それは硬くならないうちにやらないと、硬くなるともういかんんで、
はい。
だからこう、高台を削ってまた置いといて、今度は素焼きから、今度はその、釉薬をつけて、薬をつけたり、絵付けをしたりすると、割かし工程が結構かかるんですよね。
はい。
うん。で、自分でできる範囲はやって、あとはもう先生に託して、できたら焼いたら送ってもらってたんですけどね。
う
ん
うん、ああ、そうなんですか、うん。売れはしなかったということ、
うんうん。売ろうともなかったけど、普通みんな気ぃ利かして買おうかくらい言ってくれるかなと思ったら、ダメでしたね。
そうですか。へえ。今だったらやっぱりファンの方がこぞって買うんじゃないでしょうかね。例えば、要するにインターネットのホームページで、アップすればいいわけじゃないですか、
はいはい、
写真を。それぞれ。
はいはいはい、まあ、ちょっと一時期いろんな取材を受けたこともあったんですけどね。うん、で、僕の作刀をこう並べて写真撮って雑誌に出たりしたこともあったんですけど。
うんうんうん、
でもその、なんつうんですか、作品の中には僕の年間のテーマを必ず書いてたんですよ。
はあ、はいはい。二文字で大体書かれてます、
ね。絵付けじゃなしに、まあ文を、まあ文字を選んでね、書いてたんですよ。うん、それを見ると、ああ、これは何人、に作った作品なんだなというのは分かりますけどね、
はい、一応こちらの方に、はい、そのスローガンというものを、まあ、一覧にしております、
はい、
私の方から読ませていただきますと、1990年が前進、
はい、
これは前の心と書きます。
そうですね。
これどういう意味なんですか。
これはね、先輩の中畑清さんを思い浮かんだんですよ。あの人は、まあ、先輩聞いたらまた怒るかも分かりませんけど、僕よりは野球あんまり上手じゃないんですよですがですよ、中畑清絶好調って巨人軍に呼ばれちゃうんですよ。
はい。
そうですね。そうですよ。絶好調、どんな不調の時も絶好調って見え張って、ね、自分をアピールして、これで呼ばれちゃうんでしょ。なるほどなと。我々の業界も、確かに力勝負にしそうかもわからんけど、自己アピール、自己主張は必要なんだと、
はい
うん
はい。
気持ちを前に出して戦わなきゃいけないんだ。で、はい、まあ、心を前にして前進にしたんですけどね。
いわゆる造語ですか、これは。
そうですね。
しげさん。この事実は中畑清さんご存知なんですか。
知らないでしょう。
知らない、
はい。怒られます、そんなの。バカ野郎と怒られますから。
いや、でも実際にプロとして残した数字を比べてみたって、それは一目瞭然じゃないですか、だって。
いやいや、それは僕の口からはそうは言えますよ、ね。中畑さん言ってくれる分にはね、まあお前のが野球、まあ数字良かったかなって言ってくれれば、そうですよねって言いますけど。
は
い、
ですか。90年は前進。
はい、
1991年は、牧心。僕は素朴の僕。そして心。
そうですね。まあ心というものにだいぶこう重点を置いてますけど、
はい、
まあ多分この年齢の時は多少の給料もらえるようになってですね、
はい、
まあそこそこの生活ができたと思うんですよ。
入団から10年経ってますね。
まあ、そういう面では、千葉の田舎者が東京出て野球やって、ここで金を稼げるようになって、平たく言えば初心に帰ろうやと。で初心じゃありふれてるし、って生まれ育った子供心、童心もちょっとあれだな、っていう。だその素朴の僕を取って、牧心にしようと。いわゆる、まあ、初心に帰ろうという意味合いですけどね、
パリーグ野手としては初めての年俸1億円を超えたシーズンなんですね。
ね、
うん、あえて、初心ではなくて、牧心ということ
だ、はいはい、
うん。やっぱり、いろいろ、その1分間スピーチを任される中で、たくさんの本、雑誌、いろいろな、もう、話のネタを仕入れるという作業が当たり前だった石毛博道さんにとっては、やっぱりこういう言葉を作るのは、たやすいことだったんでしょうか。
いや、今、野田総理が、相田光雄さんのことを話をされてましたよね。
はい、
で、僕もある人から人間だものという、その相田光雄さんの書を勧められたんですよ。
はいはい、
うん、で、まあ、相田さんは、栃木の、いわゆるその、曹洞宗の檀家の、だったということで、で、曹洞宗ってうちの大学曹洞宗だ
よね。駒沢大学は、はい。
大学行った時は、ほとんど、勉強はあまりしなかったんですが、卒業してから、そうだ、うちは曹洞宗のね、仏教なんだと。それから初めてですね、その人間だものという書を読んでから、まあ一応仏教に関するいろんな本を読み始めたんですね。
そうだったんですか。
で、その中に、こういった渾身だとか、
はい、
あるいはその耕す心だとか、
はい、それは、
そんなものがいろいろこう出てきたんですね。
ああ、そうだったんですか。うんうん、仏教用語も後に導入するんですね。92年、渾身、 根っこの心という言葉をスローガンに掲げていらっしゃいます。
そうですね。やっぱりこう、一本の樹木を見たときに、我々目に入ってくるのは地表から出てる幹や枝や葉っぱですよね。
はい。
でもそれを支えている大事な根っこの部分っていうのは土の中に潜って見えませんよね。
はい。
で、人間だって何が大切だって、いや、気持ちだ、志だって言うけど、その人の気持ちも志も心も見えないんですよね。うん、案外大事なものほど人の目に触れねえんだなっていう。だから、その見えない大事なものを逆に見つめていきましょうという感じだったんですよね。
そうですか。うん、あの、サイン色紙には座右の銘として書き添えるのが、
そうですね、
この渾身。
それずっと今書いてますけどね。
そうですか。大事な言葉ですね。
で、渾身の前には根性、その前には根本というのがあるんですよ。
根性根本。はい。
うん、そんなものがこう後で聞くと仏教の用語にはそういう言葉の意味合いがあるみたいですね。
うん、そうですか。うん、石毛博道さんが毎年のスローガン掲げていらっしゃった中での94年、更新耕す心という2文字ですね。
これはね、もう37、8の時で、もうそろそろ引退を考えた時期だったんですよね。その時に、
はい、
まあセーブランズが多少勝ってたのは石毛の力もあっただろうと。で、その人間が、まあ、ベテランになって、最年長になって、そろそろ引退を考えているときに、球団は、その同じポジションに、メジャーリーグを連れてきたんですよ。
パグリアルーロ。はい。サードですね。
で、なんでと思ったんですよ。うん。なぜ気分よく引退させてくれねえのかなと。なぜこの年になって競争しろって言うのっていう。で、僕はこれはね、ハワイキャンプの時にね、その、森監督が、その選手にスピーチをしてるときに僕あえてこれの話したんですよ。
はい。
俺はつまらねえ気分悪いって話したんですよ。
監督に。
いや、
全員
の前の、はいはいはい、目の前でね、監督も言ってましたから、はいはいはい、発表する時間があってですね。はいはいはい、だけど、まあ競争社会に身を置きながら、まあ、そういうものはあんまり競争とかにしてこなかったよなと。だけどこの年になって初めて本当の競争を持ちかけられて、俺はそれをまあ真摯に受け止めて競争しようと思ってるという。うん、だから今まで自分の心の中には、いや、イクニというといつもキュウリしか作ってなかったと。そのキュウリだけじゃダメだから、トマトも作れや、ナスも作れや、キャベツも作れやと、そういういわゆるその問題提起をされたと僕は意識をしましてですね、はい、もう一度心をフラットにして耕して、何でもその作れるようなものの心の準備はしときましょうという夢で考えたんですけどね。
そうですか、うん、やっぱり石毛さんの心の奥底には野菜があるんですね。
農家ですからね。
いや、もう本当にとっても分かりやすい素晴らしい例えで、ありがとうございます。なるほど。まあ、結果的にはこの競争には勝ったということですよね。
そうですね。それで、まあ、勝ったというか、多少レギュラーで出るようになりまして、そしたら、今度は球団から、現役はもうやめて監督やれという要請を受けたんですよ。ちょっと待ってくださいって。だって競争しろって言われて競争して、そこそこ出れるようになって、俺まだできますわと。まだ現役で雇ってくださいよ。ったらノーだって言われたんですよ。で、監督やれって。ちょっと待ってくださいね、つって。こう、これは結構悩みましたね。うん。でも、ある面では、その自分の人生を、その決められない人がたくさんいる中で、自分の人生を自分で決められる幸せも感じてましたんですけど、でも僕は現役を取ったわけですよ。
はい。
うん。
取りになられました。
で、FA をして、まあ、その時に根本さんが代理に行かれてましたから、
そうですね、
お前 FA したのかって言われましてですね、しましたって。お前、ライオンズ出るんかって言ったら、いや、出るっていうか、まあ、こういう話の持ってき方だと思うんですが、僕はこういう判断をしましたって言ったら、そうかって。親父取ってくれるんですかって言ったら、それはわからんって言われました、ね。
取ってくださったじゃないですか、
ね。まあ、結局取ってくれたんですけどね。まあ、そういう面では、うん、あれが良かったのかどうか、僕は否定はせず肯定して今生きてはいるんですけど、まあ、生え抜き選手と言われて、
はい、
まあ、将来は監督やる人間だっていうような向こうのものの見方もされてきまして、僕は出たわけですからね。
はいはい、
うん、まあ、それで、未だにライオンズに帰ることできませんけど、だけどまあ、
悲しい
僕の人生の中では、まあ、それはそれで良かったんだと。で、まあ、何年か経ってオリックスから監督要請いただきましたんですけど、阪急の前身があって優秀な野球人がたくさんいる中で、オリックスが僕に今度は監督として来たわけですよね。
はい、そうですね。
それはそれで一つの人間、野球人の評価がそこにあったなと思って僕は嬉しかったんですよ。でその時はもう根本の親父死んでいませんでしたから、まあ、所沢に帰ってきて、ちょっとお母ちゃんに会ってですね、オリックスはこんな話があったと。 どう思いますか？
すみません、お母ちゃんっていうのは根本さんの奥様
です。ああ、そうです。はい、
お母ちゃんって呼んでるんですか？それは、筋取ってますね。
はい。高子夫人なんですけどね。はい、うん。親父どう思うかいなったら、いけすってんじゃないのって、うん、そうかな。じゃあ、わかった。つって、オリックスの監督引き受けたんですけど、うん。でもまあ、西武ライオンズを出た時がある面では、まあその時のテーマが写真という。
写真。捨てる心ですね。そうですね。95年、ホークス移籍1年目のスローガンでいらっしゃいます、
で、これは、やっぱりこの、知らない土地、福岡の地に行くのに、ある面では優勝だとかね、たくさんの年俸をいただいて、僕は両手両足にその掴みきれないほどのいろんなものを持ってたと思うんですね。
はい。
でもそれを持って福岡に行くということは、受け入れられるんだろうかと。それは石川さん、所沢で持ってきたもんだろうって。それは福岡じゃ通用しねえよと。うん。そんなんじゃ我々も受けらんねえなっていうものになったらいかんので、じゃあもう使うんだものをみんな捨てちまえって。うん。で、捨てたら、空いてるその両手にまた違ったものが掴むことができるかもわからないと。それは新しいその出会いであったり発見だったりものだってするだろうから。うん。だからまあ、過去の栄光とかそういったものに対して執着心を捨てて、もう一度ゼロから行きましょうって、第二の時は背番号ゼロからスタートしたんですけどね。まあそんないろんな、懐かしいですね、思いになって。
今おっしゃった石毛さんの写真という、捨てる心と書く、この二文字は、後に石井拓郎選手が影響を受けた言葉ですと、明かしていらっしゃるんですよ。
拓郎が？
はい。うん、
だからカープ行ったのかな。
まあでもいろんなね、気持ちはやっぱり芽生えたんじゃないでしょうかね。この写真は、いわゆる、石毛さんの中での造語ということになりますか？
そうですね。これもまあ、仏教の中から拾い出したんですけどね。
そうですか。
うん、
まあでもこの、耕す心更新のこの94年の38歳、いわゆるそのパグリ・アルーロ選手を取った時点で、球団はひょっとしたらまあ、石毛博道という大野球人をフェードアウトさせようとしていたということなんでしょうかね、やっぱり。
かもありませんね。
だって、サードの守備位置勝ち取ったのに、翌年すぐに監督要請っていうことは、そういうことですよね。
嬉しかったんですよ。嬉しかったんですけど、あの時にですよ、マスターズリーグがあればですね、現役終わってもまたマスターズリーグでゲーム野球ができると思ったら、現役そこで終わって監督引き受けたかもありませんね。だってね、みんな現役でいたいわけですよ。ユニオーム脱ぐの嫌なんですから。工藤の気持ちもよくわかりますよ。
なんでなかったですかね、マスターズリーグこの時代に。そうですね。まあ、ここで、石毛さんが監督要請を断って、FA で大英ホークスに出たことによって、東尾修という監督が生まれたことになる世代なんですけれども、それはそれで、一時代をね、築いた大監督ですから、ね、でも本当にいろいろなやっぱり人生のジャンクション、岐路というものはあるものですね。
うん、でもまあ、いろんな畑を歩いて、いろんな球団行って、まあいろんな地域の人と触れ合って、でまたそんなものが、の土台に独立リーグを立ち上げようと思ったわけでしょうからね。はいはい、まあそれが多少なりとも今の若者に夢や希望を与えたり、我々プロ野球の OB 同僚の、まあセカンドキャリア的な雇用になったりですね。
はい、
まあ、それはそれでいいのかなとは思ってますけどね。